山県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。あなたの頭に郷土愛の電波をユンユン叩き込む。この番組は全世界へ発信できるインターネットラジオなのに、とってもローカルな埼玉県や川口市、東京都練馬区などの郷土情報をお届けする番組です。
あのね、芝居をかじった人間にとって一番やってはいけないことをやってる今あなた。
コミュっていう。
あのね、噛むとかじゃないね。いつもと違うことをやろうと思って失敗するのは、芝居をかじった人間にとっては一番やってはいかんことだと思う。
まあいいよ。笑いが取れたらまあいいよ。
今のは笑うというかもう、苦笑やけどな。
ああ、いいよ。うん、
ああ、なるほどね。
苦しい笑いでいいよ。
苦しい笑いでいい。
うん、
あのね、今回ね、前回ね、リスナーのね、カオピンさんがいらっしゃってくれてね、ひどり無線も大変盛り上がりましたけれども、
はいはい、
今回もね、いつもとはね、いつもならばいない方もいらっしゃっているんですけど。
そうですね、今ね、リンゴがね、うん、なぜか机の上にあって、
はい、
すごくね、ふくいくとした香りが立ち上っているんですけど、
はい、はい、もうね、ありがとうございます。
ただね、
一言言ってカオピンさんと比べて今回ね、7倍ね、めんどくさい。
ちょっとね、視線的にうるさいよね。
そう
ちょっと黙れ。
我々ね、これに負けないように楽しい情報をお送りしていきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、
はい、それでは本日のラインナップです。埼玉県内に8校あるよ、農業酪農を学んでみない？
トマトとチーズでイタリアンな風味のつけ麺はいかが？
はい、それではひどり無線第80回目、レッツチューン。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
魔法の力でエフカリアーナ、魔女見習いのルージュとオッサーが巻き起こすドタバタサクセスストーリーラジオ。
あなたの脳内に直接語りかけるラジオ、略してマホラジ。
各週日曜ポッドキャストで配信中。あなたの耳に魔法かけちゃうぞ。
Try to the next stage アルファ。
それでは本日のファーストチューンです。埼玉県内に8校あるよ、農業酪農を学んでみない。あのね、私、埼玉県庁から発行されている、彩の国メールマガジンっていうのを購読してるんですけど、その中で、埼玉県立熊谷農業高校生物生産工学科の生徒が、埼玉県庁の本庁舎正面にある花時計の植栽を行った。
ごめん、ちょっと漢字が多すぎる、もう一回言ってくれ。
あのね、埼玉県立に、高校、埼玉県立の高校で、はいはい、熊谷農業高校っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
で、その中で、いろいろ科があって、生物生産工学科っていう科があるのね、学科があるのね。そこの生徒さんたちが、埼玉県庁の本庁舎正面にある花時計ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
その花の植え替えを行いましたっていうお知らせが入っていたんです。
はい。
はい、
なるほどね。ああ、今さ、改めて局長が今さ、コメントで書いてくれたんだけど、何語だよって思うくらい長いのね。
ね、中国語みたいだよね。わかる。で、なんかね、よくわかんないんだけど、農業家とか、工業とかって、こういう感じになっちゃうよね。
なるね。
まあ、例に漏れず、こんな感じなんですけど、
はい。
はい。で、ひどり無線の収録の時に、たびたび言ってるかもしれないんですけど、熊谷農業高校って私の母校で、
はい。
まあ、先生に、お前ちょっと、病気とかしてて、出席日数がギリギリだし、成績はいいのに、推薦できるとこ少ないんだよね、みたいな感じで。
ああ、なるほどね。
ここだったら推薦してあげるよ、みたいな感じで言われて入った高校なんですけど、結果的に私にはとても合ってて、はい、楽しい高校生活だったと思うんですよ。
はい。
でね、懐かしいなと思って、今の埼玉県内の農業高校のことをちょっと調べてみたんですが、
はい。
全部で8校ありますね。ただ、その8校の中でも、総合学会の改編があって、埼玉県立川越総合高校という名前に変更されてしまったところとか、はい。農業科がどうも園芸デザイン科、とか、ちょっとずつ縮小されていってるらしいんですね。はい。ちなみに、杉戸農業高校、で、さっきの熊谷農業高校、秩父農工科高等学校、泉高等学校、これはその中に、そういう、 農業系とかの学科があるっていう学校ですね。うん、で、小玉、羽生実業、鳩ヶ谷にもあるんですよね、隣の。うん、あと、さっきの川越総合高校。うん、で、八校ですかね。はい。
へぇ
ー。農業高校のイメージって何かありますか？
まあ、実習で、牛の世話をするとか。
ああ、そうだね。うん。私がいたのは、生活技術科っていう、家政科にあたる学科だったんで、うんうんうん、そういうのはあんまりなかったんですが、
はいはい、
あのね、熊谷農業高校は、うん、必修の中で、必ず、夏休みと冬休みに1日ずつ、農場で奉公しなければならないっていう。
奉公
そう。一日、その、なんかね、手伝いをしないと、単位上げないよ、みたいなの
があったんだよね。なるほどね。
今はわかんないけど、うん。うん。で、その中で、その割り当てられた日に、うん、もしかしたら牛の世話があったかもしれないし、うん、豚の世話があったかもしれないし、っていう。
あのさ、やっぱ学校って行くとさ、もちろん、あの、体を動かす体育とかあったけどさ、
うんうん、
その、こういう農業とか、うん、まあ、水産とかそうだけど、うん、基本的にさ、自分が体を動かして実習する割合の方が多いと思うんだよね。
はいはい、
もちろん座学もあるんだけどさ。
うん、あるある。あのね、うん、あの、農薬の濃度とかね、やったことある。
うん、そういうのだって、専門の知識として得なきゃいけないことなわけでしょ？
そうだね。
普通科にいるとさ、うん、なんかそういう数学とか勉強するけどさ、
うん、
理解してできねえわけ。もう俺もう高校行ったら途中からの、あの、全校生徒の中のケツカから2番とかだ、そんなだったから。大バカだったから俺そう、そんな感じだったんだけど、だってそういうのもそうだけど、学力とかよりも、うん、そういう実際自分が体で覚えなきゃいけないことも多々あるっていうのが俺の中でのその農業とかっていうことかな。
確かに、うん、それは間違ってない。
うん、
うん、あのね、うん、力仕事がやっぱり多いよね。
だよね。
うん、あと、あの、皆さんご想像の通り、うん、夏暑く冬寒いよね。
そうだね。
うん、
なんかそういうのでね、あのね、空気のね、あの、気温を変えることなんてできるものが存在しないからね。クーラーねえし。
そうそうそう。
外にいるからまず暖房もかかんねえし、みたいな。
そうそうそう。あとやっぱ大雨とかは困るよね。
だよね。
うん、
でもそういうのがあっても、でも農業をやってる方々っていうのがね、今のね、経済を支えてるっていうのも一概に言えるわけじゃない。
そうなんですよ。あの、日本の農業が危ないって言われるようにって久しいじゃないですか。
う
ん、
そうだね。
うん。で、やっぱりその、うん、農業を教えるこういう学校も、うん、なんかね、生徒さんがだんだん少なくなっている感じがしてね。うん。うん、実際この学科が縮小されてるっていうのは実際ね、
うん、
やっぱりそういう現れだと思うんですよ。
そうだよね。
うん。普通の農業科が、あの、結構ね、最近園芸科とかね、園芸デザイン科ってなってるんだよね。
お、
造園はわかるんですよ、昔からあるから。うん、でも、園芸デザイン科って、まあ時代に即してるんですけど、うん、まあ、縮小傾向にあるものの、こう、抵抗なのかなっていうのが。うん、
でもさ、うん、そういうのを一言で表すと、職業の名前で言うと、まあ、庭師とかさ。
ああ、はいはいはい。
あの、そういう表現を聞くとさ、
うん、
すごくなんか、かっこいいとか、職人系に感じるじゃない。
そうだね。
俺、そういうのにでも憧れてるんだよね。
わかるわかる、
うん。うん。そういうのをさ、でも、自分で学びに行かなきゃいけないのはもちろんあるけどさ、うん、なんかそういうのもでもちゃんと学校で教えて、その業、さ、その世界そのもの、職人とかの業界とかを潰さないようにするっていう点で言うなら、手段的にもありなのかなって思うんだけどね。うん、
大事だよね。うん、で、あの、ほら、サンデーで連載中の漫画の銀のサジってあるじゃないですか。うん、
あ、あるね。
うん、アニメにもなったよね。うん。うん、ああいうところから入る農業とか酪農もいいと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうだよね。
うん。え、なんか小さい頃から土に慣れ親しんだとかありますか？
うち、あの、これね、ああ、話してないか。うちの親父が農業好きで。
あ、そうなんだ。
練馬区だけじゃないかもしれないけど、練馬区って、都民農園を開放してて、うん、抽選で受かると、ね、うん、その、区画借りれるわけ。
はいはい。
抽選で送ると、うん、そこで、毎年毎年応募しては、
うん、
農園で自分たち、自分で野菜作って、それを使って料理してたんだけど。
あ、そうなんだ。
で、うちの親父、そんなにいっぱい作ってもさ、
うん、
農園さ、丸々一旦分のさ、
うん、
野菜なんて使い切れないわけ。だからみんなに配るの。
一旦もあんだ。
だからそういうので、配ったりとかするんだけど、
うん、
毎回毎回そのね、中地ファームって言われてたんだけど、中地ファームの野菜は出来がいいって言われてて、みんなにお裾分けしてたっていうイメージはあるかな。
すごいね。
でも小学校の時でもやっぱその農民 農民じゃねえや。農園、うん、そのね、学校で借りてる土地で農園があって、
はいはい、
自分の、要はその、何、栽培する、
うん、
あの、部分で、要はその、耕すとかやったことはあるけどね。
ああ、あるよね、
うん。俺はでもあんま好きにはなれなかったな、
うん、そうなんだ、うん。ミミズとか嫌い。
嫌い。
あ
とね、肥料を手づかみで取るとかも嫌だった、ね。
あ、マジで、うん、え、全然いいけどね。面白いけどね。
ああ、俺はちょっとダメだったね。
あの発熱してる感じ面白いよね。
ああ、そうね。だから今わかるともう一回ちょっと体験してもいいかなと思うけど。
ああ、うん。うん、大人になってからのそういう土いじりも面白いよね。
そうそうそう。
私もともとね、小さい頃からミミズとかをね、ほじくってビニールに集めて持って帰ってきて、
その話さ今しなくていいんじゃないかな。
まあまあまあまあまあ、そうやってね、慣れ親しんでいたからこそこういう高校も楽しめたのかなと思うんですけど、はい、はい、ぜひ今年の受験にはもう間に合いませんけど、来年以降の受験で学校を選ぶときには農業高校っていう選択肢もいかがでしょうか。埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか。劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストで配信中。お芝居、一回見てみない？
Try to the next stage. アルファ。
それでは本日のセカンドチューン。トマトとチーズでイタリアンな風味のつけ麺はいかが？ひどりさんさ、
うん、
太陽のトマト麺っていうお店知ってる？
なんか聞いたことある。
っていうのでトマトをベースに使ったラーメンっていうのが最近ちょっと流行ってるんだよ。
トマト鍋とかさ、うん、何年か前から流行ってるけど、うん、ああいう感じ。
そうだね。でそこの正確に言うと太陽のトマト麺っていうのは別に練馬区にある店じゃない。ちょっと話聞いてもらっていいかな。
うん、大丈夫大丈夫。ちょっとね、シロちゃんに釣られちゃった。
うん、その時にその太陽のトマト麺っていうのはもう結構だから関東に多分10店舗ぐらいあると思うんだけど、
うん、
結構有名なチェーン店らしいんだけど、確かそこの店はもともとイタリアンシェフがラーメン屋に鞍替えした時にできたお店とかって話を聞いた覚えがあるんだけど、
はいはい、
まあ正確に言うとそこのお店じゃないんだけど、
あ、違う。
練馬区の大泉学園に、麺屋バンカっていうラーメン屋があるんです。
はいはい。
西武池袋線の大泉学園駅、下車2分ぐらいかな。かなり近い
ん、
はい、
うん、
で、池袋から、その、飯能方面の方に行くと、なんだろうな、その、途中、大泉の駅前の近くに、踏切あるの。
うん。
その踏切を越えたあたりに、見えるんだ、もう。だから、本当に駅前つか、線路沿いにあるお店だから、
うん、
迷うことはない。ただ、そんなに、広くもない店なんだ。で、だから、行くと、結構混んでる。
カウンターだけ？
カウンターだけ。多分20席ぐらいじゃねえかな。そこで、
うん、
トマトとチーズのつけ麺っていうメニューを出してるの。
あ、メインなの？
メインは他にもいろいろあるんだけど、その中で、その特別メニューみたいな感じで、
うん、
別に数量限定でもないんだけど、
うん、
トマトとチーズのつけ麺っていうメニューがある。もちろんトマトベースのつけ汁に、
うん、
具にトマトも入ってたりするんだけど、
うん、
つけ麺だから麺とスープ分かれてるじゃん。
そうだね。
で、スープにも一応具が入ってて、
うん、
つけ麺はつけ麺で、その麺の上に、短冊切りぐらいの大きさだったかな、
うん、
のトマトが数切れと、
うん、
あと付け合わせで小松菜が乗ってるっていう。
小松菜？
そう。で、チーズは、つけ汁の上にパルメザンチーズがかかってるっていう。
パルメザン、来たね、パルメザン。
だから、で、ここのお店、正直なところは、かなり濃厚な、濃い味のね、つけ汁を出してるんだけど、
うん、
ただ、チーズとかトマトってやっぱ、トマトは特にさ、もうかじった瞬間にスッキリするような感じの酸味が強いじゃない。
うんうん、
そこにトマトとかの酸味が入ると、すごく後味がスッキリするっていうのは思った。ただ、これ本当に、トマト入ってんのって聞かれると、
うん、
わかんない。でも多分、何も言わずに食べたらわからないかもしれない。
あ、マジで？
そう。 そんな感じだったかな。でもだからイタリアンな風味で出してるのかなとは思ったけど。
あ、今あの監督が写真出してくれてるんですけど、
うん、はいはいはい、
こんな感じですか。え、なんかイタリアンみたいだね、
う
ん、
そうそうそう、イタリアンでしょ、
うんうん、
見た目ほんとイタリアンな感じでしょ。でこっちの右に乗ってるのがトマトと小松菜だったと思う。
なんで小松菜なの。
いや、合うんだろう？多分、ラーメン屋さんっていうのは自分たちの舌が武器だから。
ああ、そうか。
多分合わせてみてこれが合うと思ったから乗っけてるんだと思う。
ほうれん草とかブロッコリーとかじゃなく小松菜なんだ。
多分ね。
なんか、でも小松菜って癖があるじゃん、ちょっと。
うん。
でも、それがいいのか。
むしろその、スープの、その、濃厚な、まあやっぱ濃厚イコール癖があるっていうのと同じだから、やっぱ癖、癖物と癖物ってあったら意外に合うのってのもあるかもしれないじゃない。そう。だから、俺これ、場所自体は知ってたんだけど、うん、ここでトマトのチーズのつけ麺があることなんて知らなかったから、
うん、
で、俺がそれ出てるよって言うから行って食べてきたの。
うん、
俺は、すごい美味しかった。で、一応ね、中盛りまで無料なの。
うん、
で、
いいね、
普通盛りがね、240g。
うん、
それでも結構量あるんだけど、中盛りにすると、俺の時グラム数聞かなかったんだけど、中盛りで 360g になるね。大盛りやんって思ったんだけど、で、さらに追加料金で払うとダブル盛りってのもある。
もういいよ。
480g。
うわ
ちなみにね、このトマトとチーズのつけ麺は、何トッピング、あの、追加トッピングなしで780円で食べれます。だからまあ、
安い。
うん。
ね。
結構ね、料金的には良心的な感じだと思いますけど、うんうん、ただちょっとやっぱね、夕飯時とかだからさ、
うん、
特に線路沿いとかだとさ、もう電車乗ってる人たちがここにお店があるっていうので来る人とかもやっぱいるわけ。
はいはい。
だからね、行くとね、ちょっと並ぶ。やっぱりね、飯時に行くとね。でもこれは、まだ俺一回しか行ってないけど、もう一回食べに行きたいなーってでも正直思えるぐらい美味しかったですね。もちろんつけ麺ですから、
うん、
スープ割りとかでやってちゃんと最後のスープまで飲めるし。
あー、そっか。
うん。
リゾットにしたくなる感じじゃない？
確かにご飯もあったはずだよ。
あー。
だから、うん。そういうのもあるから。酸っぱさはほとんどないです。むしろ、スープを、スープのその濃厚に、口の中に残る濃厚な後味を、うん、なくしてくれるっていう感じかな。
え、濃厚な後味をなくしてくれる？チーズ入ってんじゃん。
そう、すっきりするんだよ、でも。
へー。
そう。だからね、案外食べ終わった後ね、
うん、
すっきりしてるの。
不思議だな
ぁ。うん、でも最初食べるとやっぱ、ああ、うわ、すっげえ味濃いなって思うかもしれない。
うん、
でも俺むしろラーメンは濃い口がすごい好きだから、
うんうん、
むしろこんぐらいの味がちょうどいいやって思ったんだけど、
そっか。
うん。ひどりさんは特にね、つけ麺はあんまりね、惹かれないって言うけど、ちゃんと普通のラーメンあるから。うん、
あ、
やっぱりね、
うん。
本当にそういうので、どっちかといえば、ラーメンの方が食べたいなって言ったら、確か、でもラーメンの方もあったかな。確かね。
これ普通にラーメンで食べたいんだけど。
そう。あと、他にエビを使ってエビトマト麺とかもあったと思うよ。
エビとトマト、合うな。合うな。
と思うよ。だから、どっちかといえばなんか、ちょっと一味変わったものが食べたいなって思った時に行ってみるのもありかもしれない。はい、西武池袋線の大泉学園駅、下車2分ぐらいの、近いところにありますので、もしね、大泉学園に訪れる機会がありましたら、ぜひ一度こちらの麺屋バンカー、チェックしてみてください。練馬
練馬
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 練馬の情報もお伝えするよ。ひどり無線。
腹を抱えて笑える漫画、涙出しては読めない漫画、世の中にはいろんな漫画がございます。そんな漫画たちを紹介する番組、グーグー漫画フロンティア。あなたも漫画を読みませんか？私宮本浩が担当させていただきます。各週木曜日配信。漫画は友達、怖くないよ。
Try to the next stage Alpha。
え、さ、はい、小さい頃何して遊んでたの？じゃあ
小さい頃は、なんだろう。俺、年の離れた兄貴が二人いるからさ、
うん、
兄貴の持ってた漫画読んだり、
うん、
あとゲームはやってたけど、なんかどっちかって言えば、なんかプラモ作ってるとかの方が多かったかもしれない。
外遊びしない男の子だったんですか？
いや、結構チャリンコ乗っていろんなとこ遊びにやってたけど、何してたかっていうと、なんか普通に、普通になんか公園で遊ぶ以外の選択肢はなかったような気がするね。
え、公園とかに落っこってるでっかい石の、石を、引っぺがして、その石の裏にいる ゲジゲジとか、ダンゴムシとか、集めたりしなかった。
いや、泥遊びはよくやってたけどね。なんかその、あえて土と遊ぶ以外のことは何もやらなかった覚えがある。
へぇー。
俺特に虫苦手だしね。
あ、苦手なんだ。
そう。
そっか、わかった。今度セミ持って。
やめてくんないかな前もいきなりあの何、あの、トンボ捕まえてきて中に入れたりしたけどさ、あなた。
え、そうだっけ
何年も前の話だけどさ。
忘れてた。そんなことしたかな
したかなって。あのね、自分のやった悪行って大体自分じゃ覚えてないもんなんだよ。
悪行
苦手なものを持ってくるのは悪行だろうよ。
生き物に触れさせてあげようと思って。
あのね、良かれと思ってやったから許してじゃないんだよ、こういうのってさ。
わかった。じゃあ、トカゲはどう？
トカゲはね、あ、トカゲつか、ヤモリは、まあ家によくいるから、見ることはあるけどね。
ヤモリ可愛いよね。
だから、今社長が何か勘違いして、あの、モンスター出てきちゃってるけど。
あ、違う違う、そういうのいいよ。
それじゃない。
それじゃない。ちょっと、あの、確かにね、あの、ハサミがね、ちょっとムカデっぽいけどね。
そうそうそう。でも、どっちかといえばなんか、まじまじと見たくはなかったかな。特に夏場のね、あの、毛虫とかはきつかったね。
毛虫面白いよ。毛抜けるんだよ、毛虫って。
あのさ、毛抜くことは遊びにしちゃダメだと思うんだよ。毛虫なんだからさ。
さすがに全部抜いたことはないよ。止められたから友達に。
なるほどね。まあそんな感じでね、あの、どっちかといえばまあもう、あんまそういう小さい頃の多分思い出って多分そういう、俺インドアだったと思う。すごく。
あ、そう。
へ
ぇー。私ぼっちだったから、常に。
なんでちょっと若干自虐的な話が入ってくるの？
なんか土とかほじくり返してったよ。
どっちかといえばね、虫取りに行くとかよりも、うちの母方の方で、の親戚の方が別荘持ってたから、
うん、
海の近くだったから釣りとかはやってた。
ああ。
そんぐらいかな。だから虫とかよりも。
ブリシワだぜ。
あのさ、
自慢なの？
それさ、あの、番組終わってからにしよう、ね。もう。
あのね、家の中で、あ、クワガタ見つけたって、喜びさんで撮ったら、ゴキブリだったってことはあったよ。
あの、ひどり目線、あの、そういう話も、まあいいかもしれないけど、俺がね、だんだん、あの、サブイボ立ってくるからやめてください。
あ、マジで？わかった。今度いっぱいしてあげるね。
はぁ、もう、やめようかな。
この番組は、ポッドキャストで配信しております。番組で取り上げてほしいイベントなどがありましたら、番組公式サイトのお便りから、メールフォームで送れますので、ぜひご利用ください。それから、埼玉アットマーク、@radio.com までお願いします。
はい。
はい。ではまた次回、第81回ですね。お会いいたしましょう。お相手はひどりと、
永田雄心でした。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。